健康豆知識、富山科学の提供でお送りします。今週も北陸大学薬学部教授中川輝明先生にお話を伺ってまいります。先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて今月8月のテーマは健康診断の意義とはということで伺っています。まあ、健康診断にはね、さまざまな検査がありますけれども、ね、まあ、先週そして今週と、2週にわたって主な検査とその意味するものについて、ね、はい、お話しいただいています。今回はそのパート2ということで伺いますが、まあ、この検査の値、いろんなものがね、気になりますけれども、ね、今週の値は結構皆さん気にされる方が多いと思います。まずは男性の方がね、気にされる方多いかもしれません。尿酸値。
そうね、はい、まあ、尿酸値っていう漢字を見ると、まあ、尿の酸と書くのでですね、はい、なんか尿糖という、まあ、尿の糖検査かと思って、そういう尿の酸のことかと思っちゃうんですけど、
思ってしまいますね。
ですよね。まあ、尿酸というのは、まあ、体の新陳代謝によって発生する老廃物のことでですね、はい、まあ、エネルギーの燃えかすのことなんですよね。
あ、そうなんですね。
ですから、まあ、体が正常な状態ですと、はい、まあ、腎臓から尿の中に排泄されてですね、まあ、血液中の尿酸というのは本当、まあ、一定の範囲に保たれているんですが、尿酸というのは体内で そのプリン体が分解されてできるんですけど、はい、食事からその摂取するプリン体というのは多くなってくると尿酸も増加するんですよね。
うん、
そのプリン体というのはたくさんの食物に入っているもんですから、はい、やはりその食事の量を食べ過ぎたりですね、体食感の人にはどうしてもそのプリン体が多くなってしまうんですよね。そうすると、まあ、よく食べる人、食べ過ぎて太っている人には、まあ、どうしても尿酸が高くなると。そういう値が高いと、まあ、痛風、いわゆる関節炎が起きてですね、はい、その痛風という病気になってですね、非常に痛みを感じると。もちろん自覚はしにくいんですけど、尿酸値が高いとそういう異常ということが言われているわけですよね。
はい、まあ、この痛風という病気は割と男性の方がなりやすいんですかね。
多いですね。はい、
贅沢病とも、ね、言われてますよね。
あと特に夏場になってくると、はい、その水分が要するに不足してくると痛風発作が起きやすいと言われてますからね。
そうなんですか。だから
やっぱり痛風、まあ、尿酸値の高い方とか、あるいは痛風の方はペットボトルをいつも持ってた方がいいんですよね。
はい、
そういうこと言われてますよね。
さあ、尿酸値の次は血圧について教えてください。はい、
まあ、日本人の場合に50歳代でですね、はい、約半分ぐらい 50%、 特に70歳を過ぎますと約7割の人が高血圧と言われてるんですね。
結構高いですね。
そうですね。まあ、高血圧っていうのはいろいろ基準がありまして、はい、その、まあ、最低血圧、最高血圧って言われますよね。
はい、
で、まあ、最高、高い方、まあ、いわゆる、伸縮、要するに、収縮器、はい、心臓から血液を送り出す時の非常に高い、血管に圧力がかかる時の、血圧が135以上。
最高血圧が135
以上ですね。はい、それから、今度各心臓に血液が返ってくるとき、血管拡張するときですね。
はい、
最低血圧がだいたい85以上というのが、そういう、まあ、血圧、高血圧という診断基準の一つ目安になってますよね。
なるほど。これよりも高いと、もう血圧が高すぎると。
そう言われてますよね。
はい。
これはまあ、ただ、高血圧という病気はですね、自覚症状ないもんですから、検査をしないとわからないんですよね。
自覚症状ないんですね。
ないんですね。そうなんですよね。
ただ本当わかりにくいですよね。
わかりにくいですよね。ところが、その、血圧、高血圧っていうのは合併症が怖いんですよね。
はい。
これがまあ、例えば、その、動脈硬化とか脳梗塞とか、脳出血とかですね、あるいは狭心症とか。心筋梗塞もそうですけど、そういうものが怖いんですよね。
うん、でも自覚症状もなくて、そして自分が高血圧になってしまった場合、はい、どうしたら下げることができるんですか？
これやっぱり、治療ですね。やっぱり薬で下げるとか、はい、あるいはまあ日常の食生活を、まあ、塩分を控えるとかですね。あと、まあ、カリウムの多いものを食べるとかですね。あるいはタバコをやめるとかですね。まあ、お酒も、まあ、お酒の量もですね、ちょっとほどほどにするとかですね。あと、まあ、もちろんストレスによっても血圧は高めますからね。ストレスをためないような生活習慣って必要ですよね。
さて、血圧の次は今度は血糖値について教えてください。
は
い、
これ、まあ、血糖というのは血液の中のブドウ糖のことを言うんですよね。はい、これは食べ物から取ったブドウ糖というのはもちろん私たちが活動するためにエネルギーとして必要なんですよね。で、またその血糖っていうのは、その肝臓でグリコーゲンというものに変えたりですね、はい、あるいは中性脂肪に変えて、そこで蓄えられて、ブドウ糖が足りなくなった時にそのグリコーゲンをまたブドウ糖に変換してエネルギーに使うということになってるんですけど、はい、こういう血糖値っていうのは常に一定レベルを保つのは普通なんですけど、これをまあ、 高くなってくるとやはりあの人間の体っていうのはそういう自分のところで高いと下げようとする働きあるんです。それはインスリンというものがあの出てくるんですよね、はい、で下げようとするんだけどインスリンの働きが十分できなかったりインスリンが少なかったりすると要するに血糖値が上がっていくんですよね、
はい、
それが長く続くといろんなその病気になってくると。で血糖糖尿病っていうのも最初もやっぱり高血圧と同じように症状があんまりないんですよね。
そうなんですか。
ちょっとひどくなって喉が渇くとかですね、そういうぐらいなんです。それがだんだんやっぱり合併症も怖いしそういうのがやっぱりこういうあの重症あの合併症によって腎臓とかですね網膜症とかあるいは神経障害とかそういうものが出てくるわけですよね。
じゃそのと結構その自覚症状が出てきた時には症状というのはかなり進んでる。
もうだいぶ進んでますよね。
怖いですね、じゃやはりこの血糖値も数字でまずはチェックをして、ね、自覚症状なくてもあちょっとおかしいなと思ったら気にされた方がいいわけですね。
そう、血糖値を下げるように例えばインスリンが足りないのかインスリンの働きが弱いのかあるいは他に何か原因があるのか食べ物で生活習慣あるいは運動とかですねいろんな治療法があるんですけどやっぱりその検査これも健康診断で見て早めに対処するということが一番ですね、
はい、
血圧と一緒ですよね。血圧と血糖ってのはそうですよね。
そうですね、はい、まあ、こうね1ヶ月間この健康診断についていろいろと教えていただきましたが、はい、ただねこう健康診断受けて、まあ、これで異常なかったからいいやというだけではなくてやはりこの数値をきちんと見て
そうですね
その変化をね
変化を見るってことですね
見ることが大切ですし、はい、その後どのようにね生活を変えていくかってこともやっぱり大切ですよね。
そう、生活習慣が非常に重要だと思いますね。
はい、はい、ぜひ皆さんも今年度受けたそしてその前その2年前3年前とね今までの健康診断の結果を見比べてみて生活習慣改めて見るのもねいいんじゃないでしょうか、はい、ということで今月は健康診断の意義とはと題してお話を伺いました。お話は北陸大学薬学部教授中川照明先生でした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
健康豆知識富山科学の提供でお送りしました。